ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川5月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川5月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに4ページと5ページです。令和2年度俳句ポスト年間特選句、秀逸句、入選句が紹介されています。昨年度も市民の皆さんをはじめ県内外の方々から1万407句というたくさんの俳句をお寄せいただきました。それぞれの賞に選ばれた俳句をご覧になって、市長はどのようなことをお感じになられましたか？
はい、毎年須賀川市の俳句ポストには県内外から本市を訪れた方々の俳句が数多く投句されており、今年度も素晴らしい俳句が寄せられました。特に私は年間特選句に輝いた風流や下がれ下がれの田植え歌が大変印象に残りました。芭蕉の詠んだ風流の始めや奥の田植え歌にも思いを馳せながら読まれたものと感じましたが、この句に読まれた下がれ下がれの部分は新田地区に伝わる田植え踊りで歌われる合いの手のフレーズです。おそらく横浜市の作者武田さんも以前牡丹園で披露された新田の田植え踊りを印象深くご覧になっていたのかもしれませんね。その他の秀逸句も須賀川市の風情を感じさせる素晴らしい句です。また子どもたちの句は季節の感動やコロナ禍の状況まで想像させる見事な俳句だと感じました。
さて、須賀川市は俳句に関する歴史や文化が数多く存在するということで、俳句の街を掲げて俳句文化の振興を進めているそうですが、今後の展開などをお聞かせください。
はい、近年俳句が多くの皆さんに親しまれていますが、数百年にわたって俳句文化が根付いている街は全国的にもそう多くはありません。須賀川市はこの特徴的な文化をこれからの街づくりに生かしていきたいと考えています。流行は時間の経過の中でだんだん変わっていってしまいますが、文化は時間が経過しても変わらず成長し続けるものだと思っています。
では次です。10ページでは公共施設の未来をデザインという見出しで、市公共施設など個別施設計画策定についての記事が掲載されています。はじめにこの計画の趣旨と計画期間の考え方を教えてください。
はい、私たちの暮らしを支える学校や公民館、道路や上下水道などの公共施設の多くが今後大規模な改修や建て替えが必要な時期を迎えます。これら公共施設を将来的にどのように管理していくかの方針を定めますために、須賀川市公共施設と個別施設計画を策定しました。計画期間はこの上位計画である総合管理計画に合わせて令和8年度までの6年間としました。また施設累計ごとの維持更新費用や再編方針については中長期的な観点を必要としますので、おおむね10年ごとに4つに分けて個別施設ごとに今後行うべき対策を示すこととしました。なおこの詳しい内容については市のホームページをご覧いただきたいと思います。
そして、さらに10ページの中段で見出しにもありますマネジメント方針や再編方針ですが、この内容を教えてください。
はい、 すべての公共施設を現状のまま維持しようとすると年間で約76億5000万円という莫大な費用が必要だという試算がなされています。そのため限られた財源の中で必要な公共サービスを継続しながら施設を維持していくためのマネジメント方針というのを定めました。また施設ごとの再編方針を維持、集約化、整理など8つに分類しました。市民の皆さんの中には愛着や思い入れがあって変わったりなくなったりすることに不安を感じる方もおられるかと思いますが、次の世代に負担をかけることなく持続可能な公共サービスをこれからも維持していくためには避けて通れない課題です。なお、具体的な再編を実施する際には丁寧な説明を行い理解を求めていきたいと考えています。また人口の減少や市民ニーズの変化、財政状況など様々な要因や公共施設の利用状況などを総合的に考慮して見直しも行っていく考えです。本当に必要なサービスや施設を継続して維持していくために今から一緒に考えていただきたいと思います。
最後に19ページ輝く須賀川人のコーナーです。長沼地域で育ち、ご自身も長沼小学校1年生の時に東日本大震災を経験し、今は震災の記憶を風化させないために語り部を目指して活動を続けている長沼高校3年の五十嵐香菜さんが紹介されています。震災、特に藤沼湖の決壊に関わる話を地域の方々から聞きながら、その記憶を市内外の方々に広く語り継いでいこうという若い世代の方が頑張ってくれているということは大変心強いですね。
はい、先月号でもご紹介しました長沼のですね、藤沼湖の決壊による犠牲者の慰霊碑の除幕式の際にですね、この五十嵐香菜さんのお話を私もお聞きしました。高校生である五十嵐さんが、10年前の自分の記憶ももちろんでしょうけども、多くの地域の皆さんのお話をお聞きして、それを後世に伝えていこうというこの語り部の活動、これについてはこれからもですね、ぜひ多くの皆さんに伝える努力をしていただけること、本当にありがたいことだというふうに思います。震災によって犠牲となられた方々、そして大変な思いをされた地域の皆さん、その思いをちゃんと後世に伝えることでですね、二度とそういう事態を招かないようにしっかりとみんなで考えていけるということは、これからの安全のためにもですね、そしてまた長沼地域の未来のためにも大変大切なことだと思います。五十嵐さんの活動をですね、これからも期待したいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。